皆様おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先ほど読んでいただきました今日の箇所は、イエス様がシモン、ヤコブ、ヨハネを弟子に取られた場面です。シモンというのはペテロのことです。人間を取るようになるというのは、人に命を渡すものになるというイエス様の言葉です。この言葉の後、ペテロたちは何もかも捨ててイエス様についていきました。その前にペテロは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と罪を告白しています。ペテロたちは聖なるイエス様を知り、自分の罪に気づき、そうしてイエス様に従うものとなったのです。ルカの福音書には、自分の罪を知り悔い改めに導かれる放蕩息子のお話や、主税人ザーカイなど心に残る物語が書かれています。ザーカイはイエス様に声をかけられた喜びによって、自分の財産やそれまで騙し取っていたものを人に返しています。ザーカイも今日のペテロたちも罪を知って絶望するのではなく、子供のように飛び跳ねるばかりに喜んでイエス様に従うものとなったのです。イエス様の呼びかけは、罪の中にさまよっていたもの、失われた人が見つけられるという一人一人のところに来る喜びの知らせです。イエス様の呼びかけを境にして、ペテロたちは何もかも捨てて、つまり今までの生き方の延長ではなく、イエス様に従う新しい人生のスタートを切ったのです。ルカの福音書は、洗礼者ヨハネとイエス様の誕生物語が詳しく書かれています。イエス様のお誕生は喜びの知らせです。御使いは羊飼いたちにその知らせを、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです、と言っています。そして今日の箇所の、怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです、このイエス様の呼びかけは、ペテロたちにとっての喜びの知らせです。御使いもイエス様も、恐れないで、怖がらないでと呼びかけられ、これから起こる良い知らせを告げておられます。ペテロはこの時すでに結婚していました。それはこの箇所の前に、ペテロの姑がイエス様によって癒されたお話があることからわかります。ペテロが既婚者であるのに対して、パウロは生涯独身でした。この二人とも手紙の中で、妻たちを、夫たちを で始まる夫婦の戒めの言葉を残していますが、ペテロの言葉は実際的、具体的です。妻が夫に従うのは、御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと言っていますし、夫が妻を尊敬するのは、それはあなた方の祈りが妨げられないためと言っています。ペテロは御言葉に従わない夫が従うものとなるように、また祈りを妨げる妻が妨げないものとなるように、夫に従い妻を尊敬しなさいと言っています。これも人間を取るための言葉です。今日の聖書箇所に戻ります。一節にゲネサレ湖とありますが、これはガリラヤ湖のことです。先週の海老原先生の説教でもありましたが、イエス様はガリラヤ地方から伝道を始められました。今日の箇所もイエス様のこの世のお働きの始め、いよいよこれからという時のお話です。イエス様は神の言葉を教えられていたのですが、群衆が押し迫るほどであったので、話をするのも聞くのも難しかったのだと思います。そこで小舟を借り、陸から少し離れたところからお話をされました。そうすることによって程よい距離を取ることができ、イエス様を見ることもできたでしょうし、話も聞きやすかったと思います。話し終えられた後、イエス様は船の持ち主のペテロに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。漁師として経験も知識も豊富なペテロですから、昼より夜の方が漁をするのに適しているのを知っていたでしょうし、その上昨晩徹夜をしていたので疲れて早く休みたかったのかもしれません。無駄なことだと思いつつイエス様に、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうと答え従いました。そうするとありえないことが起こりました。人と人が競って任されたというのではなくて、ペテロたちはその時奇跡を見たのです。ペテロはイエス様が立派な教師、先生以上の人であることを知ったのです。また神様がイエス様を通して大いなる力と働きを示されたことを知ったのです。最初イエス様のことを先生と呼んでいましたが、奇跡を見た後はイエス様の足元にひれ伏して主よと呼び方を変え、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと叫んでいます。聖なるイエス様を知ると同時に罪深い自分に気づいたのです。 聖なる神を見たとき、知ったとき、ペテロのような神様への恐れを表している聖書箇所は他にもあります。先週の礼拝でもイザヤの言葉が出てきましたが、イザヤが神様を見たときの恐れは次のように書かれてあります。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。でもその後、イザヤは神様の召しに従う者になりました。今日のペテロたちと同じです。また、イスラエル王国の時代のヨシア王も、神様の言葉を知り、自分たちの罪を知りました。ダビデとソロモンの後、イスラエル王国は分裂し、北と南に分かれ、その時の王たちを列王記や歴代者は伝えています。ヨシアもそこに書かれてあります。ヨシアは、父祖たちの偶像礼拝を改め、宗教改革を進めた王の一人です。そしてヨシア王は、神殿を修理し始めるのですが、修理をしているとき、律法の書が発見されました。律法の書というのは、モーセ五書、創世記から始まる聖書の初めの五つの書ですが、その書が発見され、読み上げられ、神の言葉と自分たちの罪を知ったヨシア王のことを次のように書かれてあります。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。聖なる神の言葉を聞き、自分たちのしてきたことがあまりにも聖なる言葉とかけ離れていること、自分たちの罪深さを知ったので、ヨシア王は自分の衣を裂いたのです。私たちは、イザヤのように神様を見ることはありません。またペテロのように、イエス様にお会いすることもできません。それに対して、ヨシア王の体験は、現代の私たちの神様を知る体験とよく似ています。私たちは、書かれた神の言葉、聖書を通して神様を知り、自分の罪深さも知るのです。そしてヨシア王は律法の書を聞かされた後、御心を求めるために預言者フルダのところに人を使わしています。このことも私たちによく似ています。ヨシアは自分だけで判断せず、預言者に神様の御心を尋ねています。私たちも御心から外れた読み方をしないように願っています。そうならないように、聖書ができてからの長い歴史の中で、神の御心を尋ね求めてきた多くの文書が残っています。そこから御心を知ろうとしています。 その中で歴史があり、最もよく知られ、短くまとめられているのが使徒信条です。律法の書が発見された後、ヨシア王はその書に書かれた通りに長く行われなかった杉越の生贄を捧げました。神の言葉によって礼拝が改められたのです。私たちも書かれた聖書に従って礼拝し、毎日の生活を送っています。私は洗礼を受けたのが53歳の時ですから、その時まで神様のこと、神様の言葉を全く知りませんでした。私にとって律法の書はその時まで隠されていたのです。その時までキリスト教だけではなく宗教全体を嫌っていました。世の中は宗教に絡む戦争が多いですし、宗教は人を操るものと思っていました。また、ありもしない神を無理やりあるもののように作り上げ、嘘だらけのものとしか思えませんでした。その私ですが、聖書を読み、衣を引き裂きはしませんでしたが、大きな衝撃を受けたことは確かです。今も少しも聖書のことは分かっていませんが、初めて読んだとき、よく分からないことだらけでした。救いのことも全然分かっていなかったと思います。ペテロのように自分の罪に打たれたこともなかったと思います。それでも何かに引きつけられたのですが、それは全くピント外れのことだったのかもしれません。パウロの論理的で整然とした話の進め方に圧倒されたのかもしれません。自分の思い描いていたキリスト教のイメージとあまりにもかけ離れていたのかもしれません。わけがわからないことに惹かれたのかもしれません。でもどのようなことであったとしても、とにかく引きつけられ、それから少しずつ聖書に近づくようになりました。今、皆様のご家族やお知り合いで、まだイエス様を知らない方がおられ、もどかしい思いをされておられる方はたくさんおられると思います。知ろうとしない、とにかく嫌っている人、信仰など鼻から受け付けない人は多いと思います。でも、キリスト教をいぶかっていた人が、信仰者となった話は時々耳にします。神様のご計画に従って、イエス様はその方のところに来られます。またその人にとって、隠されていた律法の書が発見され、衣を裂く時が来ると思います。神様との出会いの話が少し長くなりましたが、次に進みます。イエス様は救い主です。そして救いは罪の許しですから、罪を知らなければ救いを知ることもありません。でも人は他の人の悪には敏感ですが、人を責めたりすることは得意ですが、自分の罪は なかなか気づくことがありません。人の塵は見えても、自分の針は見えないのです。自分は正しいと信じている場合は、その正義感が罪を覆い隠しています。パウロもその一人でした。パウロは信念を持って教会を迫害していました。そのパウロが神の恵みを知り、誰よりも多く働く使徒となったことを、コリント人への手紙第一の15章9節から10節で書いています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。ここでは、使徒の中で最も小さいもの、使徒と呼ばれる価値のないものと言ってますが、別のところでは自分は罪人の頭であるとも言ってます。パウロも、自分が誰よりも罪深いものであることを知った後、神様はその罪の大きさを裏返すようにして、今度はパウロを他の誰よりも多く働くものとされたのです。その働きは私ではなく、私にある神の恵みですと言ってますから、恵みを受けてからは、自分が自分でないように、以前の自分とは全く違うものに変えられたことをこう言っているのだと思います。自分が正しいと思っているとき、私たちは神様から離れているので、神様のことも、自分の罪のこともわかりません。そして神様が引き寄せてくださり、神様の清さと正しさを知り、それとは全く逆の自分の姿を見たとき、ペテロの主よ、私のようなものから離れてください。この言葉のように、私たちは自分の居場所を失ってしまいます。私たちは神様の前では隠れることもごまかすことも言い訳もできません。ペテロやパウロ、イザヤやヨシア王も聖なる神様を知り、罪ある自分を自覚しています。自分の罪を知ること、これはとても辛いことですが、それなくして神様の恵みはわかりません。そして、自分の罪を知ったペテロにイエス様は、怖がらなくてもよいと慰められています。そして人間を取るようになるのです。と、これからのペテロの姿を予告されています。漁師は生きた魚を取った後、魚を死なせてしまいますが、イエス様の人間を取るはその逆で、 ペテロたちに、死にそうな人間、死んだような人間に命を渡すものになると言われているのです。ペテロたちはその後、イエス様に従い、人間を取る方法を教えられ、上手に取るものとなり、イエス様の言葉通りの人となりました。人間を取る方法は、その後すぐに書かれた言葉、聖書となり、正確に伝えられ、今日の私たちのところにも伝えられています。このルカの福音書でも、イエス様が命を与えられる言葉、人間を取る言葉はたくさん載せられています。今、その中から三つ挙げますが、いずれも命という言葉が入っています。9章の24節です。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。12章15節です。どんな貧欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。21章19節です。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。イエス様の言葉は、命の言葉は、ずっと伝えられています。命を受けた者は人間を取る者となり、イエス様の言葉は今の信仰者から次の信仰者へと運ばれ受け継がれています。最後にイエス様がペテロを弟子とされた言葉とそのペテロたちの様子が書かれてある10節と11節をもう一度お読みいたします。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。アメン。アメン。